開いてくださいを、共に賛美して、神様に目を向けていきたいと思います。
Thank you.
感謝します。私たちはあなたが作られたものや人に囲まれ生活をしています。それなのにそこに神を見出さず世に流されあなたを忘れてしまうことさえあります。そして勝手に気落ちし諦めてしまうこともあります。でも神様、今こうしてあなたの御前に出てきましたから、あなたが私たちの目を開き、今日あなたが用意された言葉を私たちに届けてください。私たちがその御言葉を受け止めて、その御言葉の通りに歩んでいけるように私たちを力強く励ましてください。これからのメッセージに期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会においでくださいました6月に入りましたけれども、皆さん新しい月をどのような歩みをされているでしょうか。今月はですね、福音書に出てくる、例え話を読んでいこうと思っています。例え話と言いますと皆さんはどんな印象を持っておられるでしょうか。私たちにとって、一番、身近な例え話というのは、説教の中で語られる令和ではないかなと思います。聖書の中の教えをより理解しやすいように令和が用いられます。令和というのは私たちの身近な話題を用いた、ショートストーリーであります。そして聖書の御言葉をより印象深く伝えるために使われるものが令和であります。イエス様も人々に大切なことを教えたり、そして人々に福音を伝えるために例え話というですね、ショートストーリーをよく用いられました。例え話というのはとにかく分かりやすく、またとっつきやすい身近な話であります。例えば教会学校で子どもたちにそのまま話しても、そのまま全く問題がないと いうそれぐらい分かりやすいものだと言われています。ですから例え話の特徴というのは分かりやすいということがまず挙げられると思います。ただもう少し正確に言いますと例え話というのはですね分かりやすいけれども分かりにくいという特徴を持っているというのが正確なところかもしれません。どうして分かりにくいのかと言いますとこれは後で詳しく取り上げていきますけれども例え話そのものが大切なのではなくてその例え話の物語ストーリーに込められた意味が大切だからです。ですから私たちはこの物語ストーリーをただ理解するだけでなくそこに込められた意味を汲み取っていく必要が、あるわけです。そしてその意味を汲み取っていくことは、決して簡単なことでは、ないと思います。ですから、例え話の一つ目の特徴というのは分かりやすいけれども分かりにくいというものです。そして、もう一つだけ例え話の特徴を挙げておきたいと思います。それはですね例え話というものが私たちに応答を迫るものであるということです。私たち一人一人がその例えを聞いてそれにどう応じていくのか。イエス様のメッセージといいますかイエス様の教えというものには力強い命令を伴ったものがあります。こうしなさいというですねはっきりとした力強い命令を含むそういった教えが確かにあります。それはある意味確信に満ちた力強い宣言のようなもので有無を言わせないといいますかもうとにかくそれに従っていくことを強く求めるようなものです。それに対して例え話そのものには命令とかあるいはそれに従うといったことはほとんど出てきません。しかし例え話を聞いた者は必ず心を探られそしてそれに対する応答を迫られるのです。それを聞いてあなたはどう応じるのかそれが問われてくるわけです。今日はですね種まきの例え話をこれから読んでいきます。この例えを通してイエス様が伝えようとされていることは一体何だったのでしょうか。そのイエス様の声に耳を傾けていきたいと思います。それでは本日の聖書箇所を開いていきましょう。新約聖書のマタイによる福音書の第13章をお開きください。マタイ13章の1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出てきます。そちらをご覧いただければと思います。マタイによる福音書の第13章の1節から23節まで読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。マタイ13章の1節から。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたのでイエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスになぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますがあの人たちには許されていません。 持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともない。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。聖書はそこまでとなります。さて、今お読みしました聖書の箇所をですね、少し整理して見ていきたいと思います。スクリーンをご覧いただけるでしょうか。この聖書箇所を3つに分けることができると思います。まず第1番目に、1節から9節までのところで例え話の物語、ストーリーがまず語られていきます。そして2つ目に、10節から17節に例え話の目的が書かれています。何のためにこれが語られたのかということです。そして3番目、18節から23節までのところで、この例え話の解釈が述べられています。この3つに分けてですね、見ていきたいなと思っています。例え話というのは、英語でパラブルというふうに言うそうですけれども、これはもともとギリシャ語のパラボレーという言葉から来たものです。パラボレー、パラというのはですね、傍らとか横という意味を持つ言葉です。そしてボレーというのは投げるという意味があります。ですから傍らに投げるとか横に投げるという意味がパラボレーという言葉の意味になります。これはですね、例え話の横に本当の意味があるということを伝えているものです。ですから先ほど申し上げましたように、例え話そのものではなくて、そこに込められた意味がその横に投げられてくるのです。ですから私たちはそれを受け止めなくてはなりません。さて、それではそんなことをですね、まず頭の中に入れながら、種まきの例えの意味を一緒に考えていきたいと思います。種まきの例え、皆さんこれまでも何度も読んだことがあるかもしれません。あるいは聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの種まきの例えをどのように読むのか、その読み方によって見えてくるもの、 聞こえてくるものが違ってくるというものであります。今日はですね、3つの立場からこの例え話に耳を傾けてみたいと思います。スクリーンをですねご覧いただけるでしょうか。3つの立場、まず第1番目に群衆たちはこの例えをどのように聞いたのかということですね。群衆の立場に立ってこの例えを聞いてみるということです。そして第2番目に弟子たちはこの例えをどのように聞いたのかということです。群衆の次は弟子たちですね。弟子たちの立場に立って、見るということです。そして3番目、私たちはこの例えをどのように聞くのかということですね。このようにですね、群衆、弟子、そして私というそれぞれの立場からこの例え話を見ていきたいと思います。そして聞いてみたいと思います。まず第一番目ですね、群衆たちはこの例えをどのように聞いたのでしょうか。イエス様が例え話を直接まず語られたのは群衆たちに対してでありました。そしてこの群衆たちは何らかの期待を持ってこの例え話を聞いたということがわかります。もう一度13章の1節と2節をお読みいたします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたのでイエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエス様が群衆のところにですねわざわざ出かけて行ってそして福音を直接伝えたというのではありません。群衆の方から自発的に自ら出向いてきてそしてイエス様の話を聞きたい、そんな風にして自分の意思で集まってきました。なぜならば彼らはイエス様に期待をしていたからであります。イエス様の教えやイエス様が行われた奇跡、そしてその噂や評判というものはこの頃もうすでに大勢の人々のところに広く伝わっていたと思われます。ですからそんなイエス様のところに人々が期待を持って自発的に自ら集まってくるというのは実に自然なことと言えるでしょう。そんな集まってきた群衆に対してイエス様は種まきの例えを語られたわけです。13章の3節からもう一度この、例え話を、見てみましょう。13章3節、イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。種をまき育てて、そして収穫を得るというのはこの当時の人々にとって実に身近なことであったと思われます。この当時の人だけではないかもしれません。皆さんもですね、植物を育てるという経験を持っている方がたくさんいらっしゃるでしょう。小学生もですね、そういうふうに植物を育てる経験をしますし、大人になってからも本当に大好きで自ら、草やまた植物、野菜などをですね育てる方がいらっしゃると思います。ですから群衆たち同様、この種まきの例えというのは私たちにとっても実に身近で分かりやすいものであるはずです。そして分かりやすいと同時にこの例えは群衆に応答を迫るものでありました。種がまかれた場所というのは人間の心を表しているからです。そして今あなたの心の状態は何であるのかという迫りを持って、 語られているのがこの例え話であります。私たちはおそらくですね、この例え話を読むときに4番目の土地に目が行きがちだと思います。この中で今日初めてこの例えを聞いたという方は少ないかもしれません。いや、むしろ今までもう何度も何度も何度もこの例え話を聞いてよく分かっている、そしてその結論も知っている、そんな私たちにとって1番目の土地よりも2番目の土地よりも3番目の土地よりも4番目に出てくる土地が何よりも気になる、そこに目が行きがちだと思うのです。しかしこれを聞いた当時の群衆たちの応答は実に様々であったのではないかなと思います。それは彼らがイエス・キリストに期待していたことが実に多様であり、そして一人一人それが異なっていたからです。群衆たちの中には興味本位でイエス様のところへやってきた人もいるでしょう。もうその当時ですね、ものすごい評判になって、そして誰もが一度は話を聞いてみたいと思うような人、それがイエス・キリストでした。よし、じゃあ俺も一つその話を聞いてやろう、そんな興味関心から集まってきた人も中にはいたでしょう。それから何か問題の解決を求めてやってきたという人もいるかもしれません。ある人は病を抱え、ある人は障害を抱え、ある人は悪霊に取りつかれ、ある人はいろいろな問題を抱えたままイエス様のもとにやってきたという人もいたはずです。さらに真剣に真理を求めてイエスのもとを訪ねたという人もいたはずです。神の言葉を語るイエス・キリスト、その声に耳を傾けてみたい、そして聖書が伝えている真理を聞いてみたい、そんな真剣な求めを持っている人もいたと思うのです。それぞれの心の状態が道端であるのか、岩地であるのか、茨の地であるのか、それはそれぞれが持っている期待と置かれた状況によって異なっていたことだと思います。だからこそこの例え話は一人一人に応答を迫るものとなっているのです。私たちは今ですね、振り返って自分自身の心の状態を考えてみたいと思います。私たちの心は今どのような土地であるのでしょうか。信仰生活というものには波があります。いい時もあれば悪い時もあります。心がですね、本当に高揚するような時もあれば、ドーンと気落ちしてしまうようなそんな時もあります。うまくいってる時もあれば、うまくいかない時もあります。私たちの心境もそして置かれている環境も絶えず変わっていくものです。ある時は自分の心が道端のようであると気がつく時もあるでしょう。また自分の思いが岩の上の薄っぺらな土のようになっているという時もあるかもしれない。そして茨に塞がれたようにさまざまな障害や問題に今直面しているという人もいるはずです。いつでも私たちは心が本当に良い土地でありたいと願います。しかし私たちの心の土壌は日々変わっていくものです。ですから正直に自分の心の中のありようを吟味し点検し確かめていくことが求められています。今あなたの心の状態はどのような状態でしょうか。そして今神の言葉が御言葉の種がまかれるときにあなたの心はどう反応するのでしょうか。そんな問いかけに私たちは群衆と一緒になって応答しそして答えていく必要に迫られているのではないでしょうか。第2番目、今度はですね、群衆ではなく弟子たちの立場に立ってこの例え話に耳を傾けてみたいと思います。弟子たちはこの例え話をどのように聞いたのでしょうか。13章の10節からお読みいたします。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに、なぜ彼らに例えでお話になるのですかと言った。イエスは答えられた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますが、 あの人たちには許されていません。持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからです。この例え話にはですね、他の例え話と違うところがあります。イエス様はですね、たくさんの例えを語られたんですけれども、その多くが例え話だけで終わってしまうことが多いんですね。ところがこの例え話はイエス様ご自身による解き明かしといいますか、解釈といいますか、説明が付け加えられているわけですね。私たちは、聖書を読んであらかじめそのことも知っているわけですけれども、イエス様が群衆に語られた内容と、それから弟子たちに語られた内容は確かに違っていました。群衆には例え話そのものが語られました。しかし弟子たちには例え話の解説がですね、丁寧に語られているわけですね。そういう意味でこの両者には決定的な違いがあるわけです。これはですね、一見しますと実に不公平だというふうに見えるかもしれません。弟子たちにはですね、親切丁寧にその解き明かし解説が加えられています。でも群衆にはそれが全くないわけです。このようなハンディがあるにもかかわらず、イエス様は群衆に対して、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもないと、どうも冷たい態度、そんな言葉をですね、語られるのです。さらに弟子たちには奥義を知ることが許されていると言われています。そして群衆たちはそうではないと切り捨てるかのような、そんな言葉までも、飛び出してくるのです。さらに持たないものは持っているものまで取り上げられるというのですから、これはなんと愛のない言葉ではないだろうかと、そんなふうに感じてしまいます。しかし皆さん注意してください。そのような見方は群衆の立場に立った時に初めてそう感じる考えではないでしょうか。自分が群衆の一人だと考えれば、確かにイエス様のその取り扱いは不公平だ、差別だ、そんなふうに見えてくるかもしれません。イエス様というのはなんて愛がないのだ、全ての人に平等に接するのではなくて、そんな風に区別される、いや差別されてるではないか、そのように言うのは、私たちが群衆の一人としてこれを聞くときにそう見てしまうのです。しかし皆さん、もしこれを弟子の立場で聞くのならば、それは全く違ったように聞こえてくるはずです。イエス様に選ばれ、イエス様からの使命を託された弟子たちにとって、この破格の待遇はどのように映ったことでしょうか。他の人には話せないことを話してもらえるということは特別なことです。皆さんもそういう経験がないでしょうか。あなただけに話すんだけれども、そんなふうに語られるとですね、なんだかドキドキしながら、でも特別なものを受け取ったような気がします。弟子たちはまさにそういうことを経験したんですね。群衆たちには語られなかった言葉が、でもあなたには語られる。弟子たちはそのような立場でイエス様の言葉を聞いたのです。弟子たちは自分たちが神の国のために知るべきことを知り、そして追うべきものを追う覚悟があるものだと、そのようにイエス様から認められていたのです。結局のところ、私たちはイエス様の語る声を群衆として聞いているのでしょうか、それとも弟子の一人として聞いているのでしょうか。何らかの期待や問題の解決のためだけに私たちはイエスのもとに集まり、その声に耳を傾けているのでしょうか、それともイエスに従う者として、イエスの使命を背負って そしてその声を聞こうとしているのでしょうか。ですから私たちがここで問われているのは、あなたは群衆の一人なのですか、それとも主イエス・キリストの弟子の一人なのですか、という問いかけなのです。さて3番目に移っていきましょう。群衆、弟子、そして3番目に、私たちはこの例えをどのように聞くのかということを次に考えてみたいと思います。種まきの例えはイエス様による例えの解説、その意味がですね、付け加えられていました。さらに、この時は例え話が語られた目的までもが、ここに記されていたのです。13章の18節からお読みいたします。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。与一にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。今お読みしましたところはイエス様による例え話の解説ですね。この例え話がどんな意味を持っているものか、そのことが、語られた、言葉です。私たちはこの解説ももうすでに知っているわけです。ですからこの例え話の意味も、そしてその解説についてももうすでに分かっているつもりになってしまいます。しかし例え話というのは、その意味が分かり、その解説を知るだけで終わらせてはいけないということです。イエス様がこの例えを用いて本当に伝えたかったこと、すなわち例え話の目的を知るということが私たちに求められているのです。どうしてイエス様は例えを用いて話されたのでしょうか。そこには明確な目的と、そして理由があったと言います。それは予言が成就するためであったというのです。13章の14節から読んでいきたいと思います。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返ることもないように。そして私が癒すこともないように。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。さらにですね、マタイの13章の34節、スクリーンをご覧ください。13章34節、イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。例え話の目的がここにあります。イエス様の例え話というのは、私たち人間の心を探り、そして私たちの応答を迫るものです。これを聞いてあなたは何を感じ、そして何を知り、どのように応じるのか、そして私たちがどのように行動して生きていくのかということを問いかけるものです。人間の応答というのは実にあやふやなものであり、不確かなものに見えます。 私たちは同じ聖書の言葉を読んでもですね、その読んだ時の状況や状態によってそれに対する反応は全く違ってくることがあります。私たちが毎日毎日聖書を読んだとしても、そこで感じ取るもの、そこで受け取るものは日々違ってきます。それは私たち自身が毎日毎日変わっていくからです。一日一日違っている自分を私たちは見出すからです。人の心は移ろいやすく、そして変わりやすいものです。イエス様が言われたように、ある時は心が鈍く、見ることも聞くこともできない、そして神から遠く離れているような自分を見出すこともあるでしょう。またある時は全く違った心持ちでイエス様の声を聞くことになるでしょう。そのように変わりやすく移ろいやすいのは、全てを悟ったかのように見える弟子たちにおいても全く同じだったのです。人間の不確かさと、しかし同時に神の変わることのない約束の実現、成就がここにあるのだとイエス様は言われます。人間の心も人間の置かれた状況も曖昧で変わりやすいものです。しかし神の約束と神のご計画は必ず実現していきます。そしてそれは決して変わることのないものです。予言が今ここで成就したのだと、この聖書を記したマタイが語ります。イエス様の到来、イエス様の宣教こそが神の変わらない約束の実現だというのです。すなわち主イエスの例え話は、人間の心を探り、人間の心を顧みると同時に、私たちの目を神に向けさせるものです。私たちがイエス様の声を聞いたとき、イエス様の言葉を読んだときに、自分自身を見ると同時に神様に目を向けさせられます。マタイ13章というのはですね、イエス様が語られた説教、イエス様のメッセージそのものであります。この13章全体を通してイエス様は多くの例えを用いて人々に語り、そして教えられます。そしてこの13章におけるイエス様のメッセージのテーマは、天の御国、神の国であります。決して変わることのない神の国の現実を前にして問われているのが私たちの生き方です。私たちのありようです。それが問われているのです。神の国は神様のご計画の中で確かに成就し実現していきます。それはもうはるか昔から神様が定められたものであり、変わることのない確かな神の約束です。その約束の中を生きる私たちがどのようにして生きていくのか、どのように応答し、どのように応じていくのか、そのことが私たちに問われているのです。マタイ13章の一番最後にですね、イエス様のふるさと、故郷ナザレの人々の不信仰の姿が出てきます。スクリーンをご覧ください。13章の58節にこんな言葉が出てくるんです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。主イエスの教えも主イエスの奇跡も、それはすべての人の目に明らかでした。誰もがイエス様の言葉を聞き、そしてイエス様の奇跡を見ました。でもそれに対する応答は一人一人異なっていたのです。ある人は主イエスを信じ従い、多くの実を結ぶものとなっていきました。またある者は主イエスの言葉を悟らず、主イエスの力さえも押しとどめてしまう不信仰をさらけ出します。イエス様のふるさとの人々のように、そのような応答する人々も中にはいたのです。私たちは今改めてこの例え話を前にして、イエス様から迫られているのだと思います。あなたは誰を信じますか？あなたは何に信頼しますか？そしてあなたは何に従って生きていくのでしょうか？ この13章として聖書は静かに、しかし私たちに確実に問いかけてきているのです。私たちはどのようにしてイエス様の例え話を聞くのでしょうか。どのようにして私たちは主に応答していくのでしょうか。今ここにいらっしゃる一人一人の応答をイエス様が待っておられるのです。一言お祈りさせていただきます。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神様、信仰は聞くことから始まると聖書が語りかけてきます。そして聞くことはキリストについての御言葉によるとも言われています。私たちは今日イエス・キリストが語られた例え話を聞きました。ここから信仰が始まるのか、それとも始まらないのか、それは私たちの応答にかかっています。イエス様の語られた言葉を無視することもできるでしょう。自分とは関係がないと考えることもできるでしょう。しかしこれを神の言葉として受け止めることも可能です。いや、神の言葉として心に巻かれるのならば、そこから芽が出て成長し実を結ぶことができると聖書は約束するのです。どうか今あなたの御言葉を聞き、それを受け止めていくことができるように、あなたの御言葉によって信仰を始めていくことができるように、そして信仰の実を結ぶことができるように、私たちの歩みを導いてください。私たちに御言葉を与え、御言葉によって導かれる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して君だから選んだのさを賛美したいと思います。ご無礼のない方はお立ちください。
ひたすらへ
次に愛するイエスとという曲を賛美したいと思います。イエス様の弟子として今週1週間も歩み出していけたらなと思います。6月の最初の、日曜日ですので6月の誕生日の方を一緒にお祝いしたいと思います。6月の誕生日の方お立ちください。
ッピーバースデー、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これで今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。